あれでは、じゃあ、ちょっと一言お祈りをしたいと思います。イエス様、本当に今日もあなたの偉大な皆がこの場で崇められていることを、本当に感謝をします。あなたの、本当に栄光だけが、今日の礼拝で、表されることを宣言をします。どうぞ、今から、あなたの言葉を語りますが、どうぞ本当に私を決して、あなたの言葉を語ることができるようにどうぞ、助けて導いてください。ドリュックだとしてどうぞ用いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。はい、いやちょっといよいよこの日が来てしまったなと思ってまさかでもこう自分がこの場所に立ってこう語るという日が来ることはないかもしれないと思ってたんですけど、もう本当に主の栄光ですね。ハレリア、ハレリア、アメンとですね、今日はちょっとテーマはですね恐れてはならないということで、語るんですが、ちょっと御言葉を一緒に、拝読したいと思います。あ、聖書、はい、ヨシュア記一章一節から九節までですね、拝読いたします。主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに言われた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたはこの民すべてと共に、立ってヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている土地に来なさい。モーセに告げた通り、私はあなたたちの足の裏が踏むところをすべてあなたたちに与える。アレノからレバノン山を越え、あのタイガユーフラテスまで、ヘト人の全地を含み、太陽の沈む大海に至るまでがあなたたちの領土となる。一生の間あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。強く大しくあれ。あなたは 私が先祖たちに与えると誓った土地をこの民に継がせるものである。ただ強く大いに惜しくあって、私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功する。この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたはその行く先々で栄え成功する。私は強く大しくあれと命じたではないか。うろたえてはならない、おののいてはならない。あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいる。アメン。はい、ですね、今日はちょっと恐れてはならないというテーマで語るんですが、その前にちょっと私のプロフィール書、まあ多分皆さん知ってるかなと思うんですけど、ちょっとキャラクターをちょっと知ってほしいなと思って、あえてこの場を設けさせていただきました。名前は、聖司と言います。はい、年齢は38、今年で39ということで、あ、37や、あ、間違えた、ごめん、今日37歳でした。38やね、今年38、はい、失礼しました。ちょ、最近自分の年齢間違えるんですよね、危ない。ちなみにクリオシンちゃんの野原ひろしって35歳でして、これ最近よく家でセイラと話すんですけど、放送開始が1992年で、僕が12歳の時にクレヨンしんちゃんって放送スタートしてて、その時おっさんだった野原ひろしがもう自分の年下というね、なんかこうちょっと感慨深いものがあるんですが、はい。で、好きな食べ物なんですけど、肉、まあ、お肉かな、お肉で、まあ、時々おにぎり、まあ、そば食ってますけど、お肉が好きです。はい、趣味はドラム、血液型は B 型です。性格はいい加減ということで、よくいい加減とかっていうね言葉があるんですけど、僕は逆にこれをいい意味で捉えてもいい加減ということで、ちょうど良い加減 の性格でしてで、まあ、ちょっとおっちょこちょいなところもありまして、まあ、この後も少しちょっと流れがつながっていくんですが、少し臆病な性格があります。はい、でですね、ちょっとこの証なんですけど、今日の御言葉も関連してるんですが、個人予言で、まあ、今まで、 まあ、あの細かいのはたくさん受けているんですが、大きく、まあ、その予言の賜物があると言われている先生方に、3回今まで私予言を受けてまして、1回目がですね、あのヘンリー・グルーバー先生、これ、中学生ぐらいの時に受けました。で、で2回目があのリー先生、韓国の先生なんですけど、高校生ぐらいの時に予言を受けて、で3回目があの、まあ、最近ですね、ゲアス先生からあの予言を受けまして、で共通して、まあ、これびっくりしたんですけど、あの毎回吉脇一生が語られてまして、まあ、特にこの3回目のゲア先生なんかはもうね、この2回目のリー先生からもう20年ぐらい多分経ってるはずなんですけど、それでもやっぱり吉脇一生ということで、これは一体どういうことなのかなというぐらい本当に神様が繰り返し語ってくれてて、で、さっき紹介したあの自分のこうキャラクターからするとヨシュアっていうのがあまりこうピンとこないというか、自分のキャラクターとなんかこうマッチしてない感じがして、でなぜかというと、ね、ヨシュアってほら、あの出エジプト記が終わったのモーセから引きずってどんどんこうカナンの地をこう獲得していくじゃないですか。でそういう、こう攻めの姿勢が、あの自分のキャラとちょっと合ってんじゃないかな、合ってないんじゃないかなとちょっと思うことがあったんですけど、まあ、でもあのこれだけ神様が語られていることなので、これはもう本当に自分の御言葉として受け取るべきだと、で、まあ、神様の本当に命令として今受け取って歩んでいっているところです。はい、で今回ですね、恐れの正体というのをちょっと一緒に皆さんと考えていきたいんですが、これちょっと男性 の, 写真が出てるんですけど、なんかこうやばそうな顔してますよね。うわ怖いとか、なんかちょっと分かんないですが、表情から読み取るには何かこう恐怖に怯えているような、そんな感じがしますよね。で、恐れの正体っていうのをちょっと一緒に考えて、恐れたことがない人ってこの中でいますか？大丈夫ですね。あ、誰も手を挙げてない。よかった。これ誰か手を挙げたらもう今日のメッセージが成立しなくなるので、イエス様は誰も手を挙げませんようにってちょっと密かに言うと、よかったです。そうなんです。恐れたことがない人はいないということなんですよね。みんな誰も恐れたことがある。で、恐れっていうのは、この恐れにまあ支配された時に何が起きるかというと、自分の賜物とか能力とかそういったものがどんどんこう萎縮していってしまうっていう、多分皆さん経験されたことがあるんじゃないかなと。私もよく経験します。恐れに支配される時に自分が本来何者であるかっていうのが分からなくなって、偽りに支配されて本当に何もできなくなっていくっていうのを経験したことがあります。で、特にこの恐れっていうのが目に見えないですよね。見たことがある人はいないと思うんですけど、恐れ、この目に見えない何かに本当に騙されて、私たちはどんどんどんどんこう萎縮をしていってしまうことがあるということなんですけど、ちょっとそれを面白くですね、伝えてるアニメがありまして、それをちょっと一緒に見たいなと思うんですけど、これもしかしたら見たことがある人はいるかもしれないんですが、グラファロっていう、ですね、絵本なんですけど、2つ2部作になってまして、でアニメをちょっとこの後見ていただきます。NHK でこの前放送してたんですが、左側が1話目で、あそこになんか大きい怪物みたいなのがいるじゃないですか。あれがグラファロです。でこのどういう物語かというと、左下のちっちゃいネズミがいるんですけど、実はあれが主人公で、このネズミくんが、グラファローに対して偽りをこう、偽りとか嘘を言って、自分は恐ろしいネズミなんだと嘘をついて、でグラファローはそれに騙されて、ネズミにこう手出しできないっていう物語で、で実はこの、まあ、趣旨はネズミくんが主人公で、ネズミのこう知恵をちょっと表している絵本なんですけど、ちょっと私視点を変えまして、グラファローの立場で今回ちょっと見てました。で右側にグラファローのお嬢ちゃんっていう本があるんですけど、グラファローのでっかい角に抱っこされてるちっちゃいグラファローがいるんですけど、あれグラファローの娘なんですね。で今回見るのがこの2話目の方で、このグラファラのお嬢ちゃんが、ですね、森にちょっと行きたいなってい う, こう興味を示してるんですけど、1話目でこのお父さん、親父グラファロがネズミに騙されて、あのネズミはやばいやつだと思ってるんですよ。だからこの森に行くとあのやばいネズミが いるから危ないからダメだって言うんですけど、まあ お嬢ちゃんはどうしても行きたくって言って最後ネズミに出会ってしまうっていうちょっと話なんですけど、あのちょっと一緒に見たいの6分ぐらいのアニメです。
昔にな、
握っていた手を開きました。
大きな悪いネズミ、本当にいるのね。
ネズミは枝に飛び乗ると大きく手を振りました。
ちょっと待って、見ててごらん。
明るくて丸い月が顔を出す。地面の上に恐ろしい影が。
誰だと思う？こんなに大きくて悪くて強いのは。しかも、そして髭は恐ろしく長い。耳はずっと巨大で、肩の上にはまるで岩のように大きな木の実を担いでる。うわ、
大きな悪いネズミだ。
チビグラは叫びました。
ネズミ、
ネズミは
というお話でした。ですね、ここからちょっと得られる教訓ではないんですが、面白いなと思ってちょっと今回見てもらったんですけど、よいしょ、はい、今回そのグラファロの、お嬢ちゃんの視点でちょっと自分たちを、僕は自分自身を見てみたんですけど、このグラフォロっていうのは森で実際こう一番強い力を持っている生き物なんですが、偽のこのネズミ君のこの情報に騙くらかされて、本来の自分の姿が分からなくなって、こう偽りの姿にこう恐れをなして逃げているっていう映像ですね。よくあるなと思って、恐れってこういうところあるよねと、本当は相手に対してこう、人のみできるぐらいの大したものではない、神様から権威を与えられている私たちはサタンに対してそういうものなんですが、しかしその偽りにこう支配されるときに、本当にこう恐れに支配されてこう逃げてしまうっていうね、そういうのってあるんじゃないかなと。恐れっていうのはちょっとこういうところあるよねっていうので、ちょっと見てもらいました。で、次に、聖書の、ちょっと物語を一緒に見ていきたいんですけど、聖書の中でもたくさんこう恐れに勝利した人、逆に恐れに支配された人とか、いろんな人がいて、それをちょっと考えていきたいなと思います。これぐらいちょっとパッと自分で思いつく限り例を挙げてみました。恐れに勝利した例、ダビデとゴリアってですね、これ有名な話で、さっきの映像とは全く逆のパターンで、これは本当に大男のゴリアテに対してダビデは恐れに勝利をして、そして勝ちました。はい。でヨナは、神様からニネベの町に来なさいって語られたんだけれども、そこから避けて一回逃げたんですよね。逃げたけれども、逃げたけれども、神様の言葉に従って2年目の町に行くことができたと。であと歴代史の中にヨシャファトっていう、これユダの王様が出てくるんですけど、この人はアモン人とかですね、当時まだ外国の強い人がいて、攻めてきた時に一回恐れに支配されてやばいってなったんですが、その時に民に断食を呼びかけて主に頼もうっていうことで主により頼んで、その後大勝利を収めてます。そしてイエス様は神様なのに恐れに支配されることないんじゃないかなと思ったんですが、そうじゃなくて十字架の前には本当に恐れと戦って神様に祈って、その後十字架に向かわれました。で、使徒の働きですね、イエス様といた時には頼りがなかった人たちも、その後 イエス様十字架に行かれた後に本当に聖霊が下って、力が与えられて大胆に述べ伝えることができたっていうのがありますね。で、次は恐れに支配された例なんですけど、これは、例えばアロンの例がありますね。出エジプト記で、モーセがシナイ山にこう十戒を、ね、神様にもらっていって、神様とこう語っているときに、民がだんだんこう不安になってきて、神様、なんか自分たちのこう目に見える神様が欲しいって群衆が押し迫ってきて、でそれに、アロンが恐れて金の格子を許してしまう、作ることを許してしまうと。で、サウロ王さんですね。これは、イスラエルの最初の王様で、彼が王様のからこう落ちるきっかけになった出来事なんですけども、サムエル、敵が攻めてきた時にサムエルがちょっと私が行くからまで待ってなさいよって言われてたんだけれども、待ちきれずに、神様に対してもこう生贄をね捧げるっていう行為をやっちゃったんですけど、生贄を捧げる行為自体はまあ神様のルールだったんですが、根本的に神様の行為を無視しているということで、これがまあ彼が王様にねから落ちるきっかけになった出来事でした。で、ダビデはバトシェバの罪ですね。バトシェバで罪を犯した時に、彼はその罪を隠すためにその夫を殺してしまったと。で、ペテロは、イエス様十字架に書かれた時にイエス様のことを知らないと言ってしまったと。まあパッとちょっとね思いつく限り挙げてみましたが、それだけでもこれだけ例があります。で、ちょっと一緒にこの後皆さんと考えたいなと思っているのがありまして、3つちょっとクエスチョンがあるので、一つちょっと読み上げたいと思います。まずさっきの聖書の人物は何に対して、恐れを感じましたでしょうか。で、2番目、恐れに勝利した人と恐れに支配された人との違いがありますよね。それは何でしょうか。そして同じ人でも恐れに勝利するときと恐れに勝利できないときがあります。それはなぜだと思いますかっていうのがね、こう3つ質問がありますので、ちょっと小グループに分かれていただいて、まあ5分ぐらい、そうですね、ちょっと話し合ってもらいたいと思います。はい、じゃあちょっと分かれていただいて話してみてください。よいし
ょ。私も、フィリピンから来られたこの5名あ4名の方と、話しさせていただいたんですけど、このアランさんと恐れをいつ感じられますかということを話したんですけど、まあ、恐れっていうのは何かのきっかけでこう急に来るものではなく、まあ、常に僕の場合は感じる部分があるんだけれども、自分に対してでもあるし、まあ、家族に対してでもあるし、そういうものを感じることがありますということをシェアさせていただいて、で他の3名の方とは、まあ、なっちゃんと同じく日本の滞在はどうですかとか、お名前を聞いたりとかしてお話をしました。
はい、はい、歓迎します。はい、
ここのグループは、その質問に対して、聖書の人物のことを、ほとんどわからないそうですね。なので何も言えないけども、彼が、私たちに自分に当てはめると、その恐れることが、恐れない人と恐れる人は、神様を知っている人かどうかいうんですね。
アメン。
はい、で、はい、エドウィンはその恐れを来るきっかけは、その自分がこう罪を犯した時に来ると思います。そしてその自分が良いことをする時は全然その恐れは来ませんっていうことです。
罪から恐れが来るっていうことですね。
はい、
素晴らしいですね。はい、はい、ありがとうございます。
以上です。 このチームは、まず聖書の人物は何に対して恐れを感じていますかって2種類の意見が出たのかな。神を恐れる時と、あと悪魔を恐れる時で、神を恐れる時っていうのは結局神様を信頼してる、だから神様を恐れてるか、神様の言う通りに従う時に平安が来たという意見がありました。で、今あれ3つとも言うんですか。
あ、そうですね、もうまとめて、はい、
で2つ目は何だったっけな、はい、恐れに勝利した人と恐れに支配された人の違いは何ですかということで、サウロの例の話が出て、サウロは、恐れに支配されて、まあ、あの捧げ物の場面の話が出たんですけど、それで結局気分のアップダウン、平安がなくなって結局失敗したんで、恐れに勝利する場合はやっぱり神様に従うか、自分の欲を通したり、なんかね、あの自分のこう社会的な承認欲求を優先した場合は恐れに支配されて気分のアップダウンが来た、その話が出ました。で、3つ目が、同じ人でも恐れに勝利する人と恐れに勝利できない時があるのはなぜだと思いますかというので、ダビデの例があって、ダビデはゴリアテの時は、罪がなかったし、罪に勝利してたのでゴリアテに勝てたけど、バテシマの時は大変なこと、ね、殺人まで犯して自分の罪を隠そう、結局罪はあるんだけど、その罪を結局神様に持っていかずに隠そうした時にやっぱり勝利は来なかった、大変なことをして、で結局ダビデは悔い改めてあのしたけど、それは結局すごい代償を払ったんで、その同じ人の例がその話が出ました、はい、はい、このグループ以上です、はい、
ありがとうございます。あ、じゃあどうしよう皆さん目をそらされてますけどあの
どこですか、
どうしよう。
じゃあこの女性の、
はい、
やめへんやんか、うん、はい、ラーマ奥様に、
ね、あ、どうぞ、あ、
あの私後から来たんですけれども、途中から入らせていただいて、聖書のダビデさんのお話で相当盛り上がってました。ダビデさんの人生は、神様から選ばれてゴリアテ倒して王様になって素晴らしいんですけれども、その後バテシバとの出会いによって転がり落ちるっていうとこでしたね。で、その後最後結末どうなったんかっていうことで話していました。で、最後に調べてみると祝福と富と栄光に恵まれた人生に満足して死に、彼に代わって息子のソロモンが王となったっていう、この素晴らしい答えをいただいて、ちょっとほっとしていたお話 でした。この趣旨に合っているかどうかちょっと分かりかねます、
はい、これは恐れに支配された後のまた挽回というか、こう最勝利ですね、はい、ありがとうございます。
あの、私たちのグループはあのまず聖書から考えて、あの一番にあの何に対してどのような時に恐れるかっていうのを聖書の中からいろいろみんなで考えました。やはりあの昔の人、昔か、聖書の中の人たちもあの目に見えるもの、例えば敵の数が多いとか、それとか本当にあの勢力があるとか、そういうものに対して恐れていたということ、それは全く今の私たちもそうです。そしてまたあのその恐れに支配された人と勝利したとの違いとは、本当に神様に従い、あの神様の約束を握りしめた人が勝利しているんじゃないかっていう、そしてまた本当に同じ人が勝利するときとしないときの差は、まずあの自分の力でしたときには結構失敗しやすい。だけどあの神様の力を信じてその約束を握りしめたときには勝利する。それじゃないかって。で、結論ではやはり今の私たちも同じ 失敗をしたり、同じように勝利した喜びを味わったりしているんじゃないかっていう、そのような話になりました。
聖書の中のお話をしてたんですけど、その中 の、 同じ人3番の分ですね、恐れに勝利するときと勝利できないとき、今言われたように神様をしっかりつかめてれば勝利できるっていうんですけど、そのしっかりつかめてないときですねがあるんです。でその時に、私の経験もあるんですけど、すごいこう祈ってくれるファミリーがいるっていうか、その友人とかね、友達とか、この神の家族が祈ってるよ祈ってるよってこう、言ってくれる時に自分の心がこう神様の方に向いていく。それでないとなかなかこう見れない、神様をこう信頼はしてるんだけど不安の方が大きいんですね。その時に勝利するコツの一つ、その中の一つにはやっぱり祈ってくれる友人友達家族がいるっていうことが、秘訣かなと。それも一つ、はい、中の一つですね。はい、
鳥なしの祈りです、はいはい、ですね、はい、ありがとうございます。はい、
はい、ゆうちゃんとにっちゃんととみちゃんで話したんですけど、はい、やっぱり恐れって自分自身を見たときに来るんじゃないかっていう話になりました。
なるほ
ど、はい、で何かをしなければならないとき、自分を見たら、あ、足りないなってできないなって思うと、もうそこからその恐れに縛られて、あ、できないんじゃないかっていうところでこうできなくなるっていうのがこう多いかなっていうことでこのグループはシェアしたんですけど、じゃあその恐れに打ち勝ってその物事をやり遂げた時ってどういう時かなっていうことでみんな考えたんですけども、やっぱりこういつもこうなんていうかな、イエス様と共に過ごす時間を大事にするとか、御言葉からいただいているメッセージを実行するとか、そういう時間がこう多いと、イエス様って励ましてくださる方なので、自分を見ると足りないんだけれども、共にいてくださるイエス様がいれば大丈夫っていうことで立っていくっていうことが多いですということでシェアしました。
はい、はい、ありがとうございます。イエス様との交わり、
そうです、
交わりですね、はい、はい、あ、じゃあどうぞ。誰でもよ、誰でも。
一番は、人の目、周りの目に対する恐れで、死に対する恐れがあって、で2番目が、委ね切って、神様に委ね切るっていうところと、死んでもその天国に行けるっていうことを知っている、信じているっていうところで、3番が、その時の心の状況、神様との関係とコンディション、
コンディション、あ、神様とのコンディション、
そうです、神様、そうです、
はい、オッケー、オッケー。
終わりです。
はい。
すいません。ごめんなさい。
あります。あ、なんか手を挙げられてます、ね。はい、どうぞ。あと2つぐらいしましょうかね。じゃ あ、 あと1つ最後。
アロンが、民の要求を飲んで、金の牛を、神として拝んだというところですね。はじめ、祭司の務めを主はモーセとアロンですね。教えておられたんですよね。それで後の方になったら、主はモーセに告げて言われたという言葉、アロンにこのように教えなさいと、アロンの子供たちが罪を犯すとか いうことがあって、で言うたらモーセを通していろんなことを告げるようになったんですよね。で、まあ、モーセがいない不在の時にですね、民が金の牛を作りたいんだという要求をしてきた時に、今までやったらモーセに相談しておったのができなくなった。本当にそこは人に頼っていたんじゃないかなと思います。これはまあ私たちにも言えることで、初めから主に頼っていたら主に相談するんですけども、モーセに頼っていた、だから頼るものいなかったので、こう自分の思いが勝ってしまって、まあことを収めようとして、罪を許してしまった。本当にモーセと共にこう、こういうことをしなさいということをですね、主から教えられたんだけれども、ついついね、人に頼っているような状況になった。そこがまあ弱かったところではないかなと。そういうところは私たちも反省して、主に頼るということをもう一度思い起こさせられたと思います。はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ、あと一つどこか最後、前のチームいきましょう。あ、どうぞ。
最初の魔法とかも話したんですけど、でも大体皆さんがもう出されて
同じ件ね、
だと思います。
はい、OK、ありがとうございます。すみません、たくさんありがとうございます。たくさん、まあ、意見があったんですが、やっぱ共通して本当に言えることは、皆さんやっぱ神様とのコミュニケーションがうまくいっているかどうかっていうのをすごく、で、まあ、神様 の、まあのコミュニケーションってやっぱその罪を、ね、があるかないかっていうのもすごく重要なんですけど、ちょっと個人的な証をさせてもらったらと思うんですが、この、まあ、メッセージをちょうどナブさんからやらないかって言われたのが去年の11月ぐらいなんですが、個人的にはすごい、暗闇の時期でして、本当に今日のメッセージで語る通り恐れに自分がこう支配されていた、そういった時期でした。でそれはまあ自分のまあ職場のことなんですけど、本当に人が怖くて、でとにかく人の目を気にする、人がどう思っているのか嫌われたくないっていう、そういった気持ちにね、支配されてました。で正直なんかこういう気持ちってもう中学生とか高校生ぐらいの時にクリアできるんじゃないかなと思ってたんですけど、いやそうじゃなくて本当にね、もう30代になっても、まあ結局こう同じような悩みとかこう恐れに縛られている自分に気がついて、で本当にもうなんとかそこからね、自分が救われたいと思ってもがいてたんですよね、毎日。でその時に自分が何をやってたかというと、まあ今日まあ、今日の箇所の吉脇なんですけど、1節から9節をひたすら毎日こう唱えるっていうことをやってて、でもうまくいかない。一生懸命毎朝こう一節から九節までもう呪文のように唱えて、で必死に宣言して会社に行くんだけれども、自分の心が変わらないんですよね。これは何だろうと思って、すごくいくらこう御言葉を宣言してもね、変わってない、現実が変わっていかないし自分の心も変わらない。でその時に神様が教えてくださったのが、やっぱりその自分の心が本当に神様に向いているかどうかが重要であって、行動として御言葉を宣言するっていうのは鍵じゃないっていうのを教えられたんですね。で、まあ、去年僕も証ししたんですけど、まあ、威厳の証をさせてもらって、まあ、その時まであまりこう自分がその威厳に対して、まあ、興味というか関心を持ってなかったんですけども、本当にこの どうしようもない状況の中で、まあ、正直ちょっとこう不純な理由なんですけども、わらをもすがるような気持ちで、まあ、あの威厳をやりだして、でも本当にそれをやってみることによって、あの自分のその心の動きっていうのをすごく見るようになったんですよ。で、まあ、御言葉の中に、まあ、力の限り自分の、ね、心を見張れっていう言葉があると思うんですけど、自分の心が今どういう状態でどこにあるのかっていうのをすごく意識するようになって、心ってなんか皆さん動くと思いますか ね、日本の言葉さんの心ここにあらずとかっていう言葉があったりとか、心置きなくとかってね、そういった言葉があると思うんですけど、心ってなんか動くなと思ったんですね、自分の中で。で、どういう位置にあるのか、心が正しい位置にあるのかっていうのを毎朝確かめるようにしたんです。それは、正しい位置は何かというと、それは本当に土台がイエス様ね、十字架であること、聖霊様であること、これは間違いないことで、そうじゃないところにもし自分の気持ちがあるんだったら、それを正さないといけない毎朝、っていうのに気づいて、これは本当に毎朝威厳で祈りながら、自分の心の位置が今どこにあるのかっていうのを本当に確認をして、もしそれがね違っているんだったら、聖霊様を歓迎して、どしっとしたそのイエス様の土台の上に自分の心を置くっていうのを、これ祈りを通してやってました。でそれを本当に続けていくうちに、どんどんなんか自分の心の位置っていうのがね、どこにあるのかっていうのは結構敏感にこう察知できるようになって、もしずれてたらすぐにこう戻そうっていう風に最近なってきて、これは本当にまあ鍵だったなと。だからさっき意見でも出てましたけど、イエス様、聖霊様とのコミュニケーションが本当に、ちゃんと時間が取れているかどうかっていうのは、この恐れに勝利する、まあ、秘訣としてはとても大事なことだなっていうのを個人的には感じてます。で、まあ、それを通して、まあ、3つちょっと自分の中でこうメソッドとしてね、まあ、ちょっと身につけたものを実行していることがあるんですけど、まずは、イエス様の十字架を前に置くこと、これはもう絶対鍵ですね。本当に私たちはイエス様の十字架によって、恐れから解放されています。はい。そして毎日神様の愛に、満たされること、これも本当に大事ですね。そして聖霊様の声をしっかり聞くっていうことですね。これはさっきコミュニケーションの話も出てましたけども、神様がどう思っているか、人が、自分のことをねどう思っているかっていう、これはもう本当に偽りの価値観なので、そうじゃなくて神様が自分を何者だと思っているのかっていうのを、これ毎日確認しないといけないと。で、本当に聖霊様に満たされたら、主を恐れる。さっきね、近藤さんが恐れの種類が2種類あるって言ってくれてたんですが、まさにその通りで、この感じですね。主を、恐れる。恐れ敬って、で、主に委ねて大胆に生きていくっていうこと。これは、とても大事なことです。はい。さて。恐れに勝利したとですね。恐れっていうのは、これ私たちもクリスチャンでね、イエス様に従っていくと恐れはもう必ず勝利できますから、まあ、あえてこう、まあ、ちょっとこのメッセージを準備した時、自分がすごく恐れにフォーカスが当たってたので、結構恐れのパートをちょっと多く取っちゃったんですけど、実は私ですね、今恐れから解放されている状態で次の季節に移ってます。で、皆さんも人生のこう、ね、季節っていろいろあると思うんですよ。春夏秋冬みたいな感じで、で恐れに支配されてたのは私は冬でした。で次も春が来てる、まあ、今ね気持ちがいい春が来てるんですけど、春っていうとなんかこうすごくいい季節なんですが、結構今みんなぼーっとしちゃってね、事故が増えてきたりとか本当に多いですよね今、まあ、そこでね火事もあったりとか、ちょっと本当に悲惨な事件が今すごく多いんですけど、これなんか霊的な意味もすごくあるなと思って、聖書の中の人物もそうなんですけど、大勝利を収めた後っていうのが一番危ない、ね、その時に本当に自分の心をどうあるべきかっていうのを、まあ、御言葉戻りますが、心を本当に見張っていかないと、これはやばいぞって、今自分がその状態で、これまだ答えが見つかってなくって、本当に毎日どうしていったらいいのかを今求めている段階です。で、まあ、一つちょっと今御言葉から教えられているところがあるので、それをご紹介しますが、ちょっと読みますね。ただ強く、今日の御言葉の箇所です。
ただ強く大いに惜しくあって、私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功する。この律法の書をあなたの口から話すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたはその行く先々で栄え成功するということなんですけど、これはまあ、同じ義明の御言葉なんですが、恐れるなっていう、言葉とセットでこれがありまして、いや、御言葉を口から話すなっていうことを神様がおっしゃってるんですよね。で、昼も夜も口ずさみ、私は今まで今その恐れに勝利するためにやってるのは、毎朝心の、まあ、置き所って自分でちょっと言ってるんですけど、位置をちゃんと確認して神様とコミュニケーションを取ってるんですけど、御言葉で書かれてるのは昼も夜も口ずさみって書いてるんですよね。で、結構私たち朝は神様とデボーションとかして、こう精霊に満たされて現場に使わされるんですけども、昼が来て夜が来て心の状態どうでしょうかねと。で、僕は正直ね、どんどん心がなんかこう神様から離れていくのを感じることがあります。朝は満たされているんだけれども、昼になると、仕事とか人間とかねに、でもういっぱいいっぱいになって、で夜にはもう結構疲れてるっていう状態なんですけど、神様あえてね、これ朝って書かずに昼も夜も口ずさみって書いてあるのは、それが大事なことだから書かれてると私は受け取っています。なので、これはまあ一つまあヒントなんですけどね、昼も夜も私たちは御言葉を逃げらなければいけないと、それを携えて、一日を終えなければならないということです。はい、あ、終わりましたということです。ちょっと私の証も含めて の今日のメッセージだったので、一言じゃあお祈りをしたいと思います。ハレルヤ様、今日のあなたの御言葉ありがとうございます。私たちは、本当に恐れに勝利できます。主、あなたが、精霊で、精霊様あなたが働かれた時に、私たちは、敗北することはありません。どうぞ今、本当に恐れに支配されている人がいたら、主、あなたが、どうぞ精霊様が、満たしてくださり、勝利を取らせてください。そして勝利を、取った後に、どうぞ本当に栄光をあなたに返すことができるように、そしてその時に何をするべきか、どうぞ私たちに教えてください。春が来て次の、夏、そして、冬は、刈り取りですけれども、その、収穫に向けて私たちが、行動を起こすことができるように、ただ、勝利を収めて、感謝で終わるのではなくて、本当に、次のステップに向かっていくことができるように、どうぞ、助けてください。感謝します。この後の、主あなたの礼拝も祝福してどうぞ、期待しています。導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。